こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小学館の図鑑鳥大昔の生物は、日本古生物学会の監修のもと、生命の誕生から恐竜時代、哺乳類の発展に至るまでの古生物を扱う児童向け科学図鑑である。主題は恐竜だけに限定されず、古い時代の微生物、海の無脊椎動物、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、植物などを広く含む、化石写真と復元イラストを組み合わせ、約40億年に及ぶ生命史を時代順に理解できる構成が特徴である。小学生を主な読者に想定しながら、分類、進化、絶滅、地質時代といった古生物学の基本概念を視覚的に学べるように設計されている。単なる名前当ての図鑑ではなく、化石から過去の生物の姿と環境をどのように考えるかを示す入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生命史を地質時代の流れで理解させる時系列構成。本書の重要な特徴は、古生物を単独の人気生物として並べるだけでなく、生命の歴史を時代の流れの中で示している点である。約40億年前に始まった生命が、長い時間をかけて多様化し、海から陸へ、単純な体制から複雑な生態系へと広がっていく過程を地質時代ごとに整理している。これにより読者はヨウムシ、アンモナイト、恐竜、古代哺乳類などを別々の知識として暗記するのではなく、それぞれがどの時代の環境に適応していたのかを把握しやすくなる。児童向け図鑑では、目立つ生物だけが強調されがちだが、本書は時代区分を軸にすることで、進化が一方向の進歩ではなく、環境変化と絶滅を含む複雑な歴史であることを伝える。パノラマ画を使った時代ごとの情景は、地層や化石という断片的証拠から、当時の生態系全体を考える入り口として機能している。次に、化石写真と復元画を対比させる古生物学的な見せ方。本書は、太古の生物を美しい復元イラストで紹介するだけでなく、化石写真を併用している点に教育的な意味がある。古生物は直接観察できないため、その姿、骨格、カラハシや植物化石などの証拠から推定される。本書の構成は、完成された生物画を見る楽しさと、その根拠となる化石を見る科学的視点を結びつけている。子供にとって復元画は直感的に理解しやすいが、それだけでは想像図として受け取られやすい。そこに化石を並べることで、古生物学が空想ではなく、限られた証拠を比較しながら過去を再構成する学問であることが伝わる。また、復元は研究の進展によって変わりうるため、図鑑を通じて科学知識が固定された答えではなく、証拠に基づいて更新されるものだと理解できる。これは単なる図鑑鑑賞から科学的推論への移行を助ける要素である。さらに、恐竜中心ではなく、古生物全体の多様性を扱う範囲の広さ、大昔の生物という題名が示すように、本書は恐竜図鑑ではなく、絶滅した生物と太古の生態系を広く扱う図鑑である。恐竜は子どもの関心を集めやすい対象だが、生命史全体から見れば一部に過ぎない。本書では、先カンブリア時代から古生代、中生代、新生代までの様々な生物が登場し、海の無脊椎動物、古代、両生類、翼竜、海生爬虫類、哺乳類、植物なども含まれる。約450種類という掲載範囲は、読者に古生物の世界が恐竜だけで構成されていないことを示す。特に、古生代の海の生物や新生代の哺乳類を知ることで、生物の多様化が複数の時代と環境で起きたことが理解しやすくなる。この広さは、興味の入り口を恐竜に置きつつ、分類学、生態学、地球環境史へ関心を広げる設計として有効である。そして、絶滅を生命史の失敗ではなく、多様化と環境変化の一部として示す視点。本書が扱う生物の多くは現在は存在しないが、その紹介は単に滅びた珍しい生物の羅列ではない。生命の歴史では、多様化と絶滅が繰り返されてきたことが重要な背景になっている。ある時代に繁栄した生物が環境変化によって姿を消し、別の生物群が新しい生態的な位置を占めるという流れは、進化を理解する上で欠かせない。本書は、化石からしか知ることのできない生物を通して、現在の生物世界が偶然ではなく、長い選択と消失の結果であることを示している。児童向けの説明であっても、絶滅を単なる悲劇としてではなく、生態系と地球環境の変化に関わる現象として扱う点に価値がある。これにより読者は生物の形や大きさを楽しむだけでなく、なぜその生物がその時代に生き、なぜ現在はいないのかを考える視点を得られる。最後に、小学生向け図鑑としての視覚設計と専門性の両立。本書は小学生を主な対象とする図鑑でありながら、日本古生物学会の監修と専門家の関与により、児童書としての読みやすさと学術的な信頼性の両立を目指している。大判の紙面、復元画、化石写真、 時代別のパノラマ表現は、文字だけでは理解しにくい時間の長さ、生物の姿を視覚的に補う役割を果たす。一方で、扱う範囲が広く、地質時代や分類名など専門的な語も登場するため、低学年の読者には大人の補助があると理解しやすい内容でもある。この点は弱点というより、長く使える図鑑としての性格を示している。最初は絵を中心に眺め、学年が上がるにつれて解説や分類、進化の関係を読めるようになるからである。学校図書館や家庭学習に向くのは、興味の段階に応じて読み方を変えられる構成を備えているためである。結論として、小学館の図鑑用大昔の生物は、恐竜に興味を持ち始めた子供だけでなく、生命の歴史、化石進化、絶滅に関心を広げたい小学生に適した図鑑である。家庭では親子で復元画を見ながら古代の環境を話し合う入り口になり、学校図書館では調べ、学習や自然科学への導入資料として使いやすい。実用的な利点は、約450種類の古生物を時代ごとに整理し、化石写真とイラストの両方から理解できる点にある。知的な利点は、過去の生物を名前や形だけでなく、地球環境と進化の流れの中で考えられることである。同種の児童向け図鑑には恐竜に特化したものが多いが、本書は古生代の海の生物から新生代の哺乳類まで含め、生命史全体を見渡す構成に強みがある。また、専門学会の監修により、児童向けでありながら科学的根拠への意識が保たれている。発行時点の知見に基づくため、最新研究との照合は必要だが、古生物学の全体像を学ぶ入門図鑑としての価値は高い。ご支援いただける場合は、日本古生物学会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。